から一応元文社講座を始めさせていただきます。5月25日今日は、まあ、前回ですね、先月の講座で、現在の広報教祖伝では、元治元年の勤め場所不審の途中で、大和神社事件が起こって、そしてそれまで一生懸命不審をやりましょうと計画し協力してきた人が、進行してこんな目に遭うのは馬鹿らしいと言ったよ、道から落ちてしまって、そして胆振伊蔵さんだけが一生懸命骨を折って、お金もよらずに、骨を折ってですね、かろうじて勤め場所ができたと。それでそれから、親様がですね、ずっと明治7、8年まで運と谷底の苦労をなさったという話に、今の広報教祖伝ができているわけです。でところが、ここのところでですね、なぜ広報と名前がついているのか、これは、70年祭の時に、天理教教祖伝として教科書として出したいという教祖伝公案というのが提出されまして、そして二大神柱さんが自ら講師になってですね、皆さんに質問させて、そして昔からの親様の皇帝たちの子孫にどんどんと質問させまして、実は教祖伝公案に書いた山沢一族が編纂した教祖伝は非常に事実でないことが書いてあるということを二大神柱さんがご自身でみんなの質問を受けまして、矛盾をはっきりとさせて、これは教祖伝としては使えないと却下したのが教祖伝公案だったんです。これが親様70年祭の直後3月の初旬の出来事でした。そしてこの教祖伝はダメだというふうになってたんですが、編纂した人たちが、本部の本部員先生の主力だったもんですから、教会本部が編纂した教科書を教会本部の教育機関信用課で教えてどこが悪いという態度でもって、新聞社さんがこれは教科書に使えないと言ったから、正式な教祖伝ではないけれども現行である広報教祖伝と名前つければどこに文句は言わさないと言って、信用課でもって偽りの教祖伝を購入したと、こういう状態が続いたわけです。そして二大神柱さんがですね、経典や教祖伝がみんな占領軍に合わせて無理して事実と違った教科書を作ったものであるから、これからの信用化の教育は官老大勤め三日村歌奥出先を中心に指導するようにと、こういうふうにご命を受けまして、私は東京から呼び出されて、信用化の一期講師で各教室でもって講義をする先生の相談役指導係に、なったわけですね。それでそれをこれからは経典で矛盾したところ、この広報教祖伝で矛盾して先生が生徒の質問に答えられなかった時は官老大勤めの教理で答えるようにという基本方針をずっと流しまして、でどんどん改革進めている時に肝心の新柱さんが亡くなりまして、改革がそこで頓挫してしまったと。でそれからずっともう35年もの間ですね、両方の意見が本部の中で渦を巻いているようになってしまったんですね。でそこを正すために、先月、 順番がですね、実は勤め場所不審の上等式の翌日に事件が起こったんじゃないと、親元忍者事件が起こったんではないということを申し上げまして、順番としては元治元年の勤め場所不審、それから、慶応元年に、針ヶ別所の、いわゆるスケゾー事件というのがございました。そしてその後に親元忍者事件が起こって、股間さんのですね、宗教行事やってよろしいという許可書が、取り上げられまして、それから慶応3年に、今度修司さんが取り直してから神道天輪王明神という神社の、運営ということになってしまったと。でそれからは、王法の理、天皇の先祖の神々にご利益を願うという神道天理教会の路線とですね、親様の教えた官老大勤めを学んで難事を助けてみんなの喜ぶ世界を作るという、上に仕えるか難事助けするかという正反対の道が、難事助けが神事業の道を務め、天皇の先祖に仕えてご利益もらうというのが拝み祈祷の神道王法の理というように、長年ずっと通ってまいりまして、大きく分かれてしまった。それでそこがまだ一本化されないのが現在の教会本部であるということを、先月申し上げました。でその点をですね、ちょっとその詳しく、その順番を追って、進ませていただくんですが、その親元忍者事件は元治元年ではなく慶応元年の出来事であるということを重点を置いて、今日は進ませていただこうと思うんです。それでそれの、今のこれは重大なことなんですね。広報教祖伝を教えていると拝み祈祷の信仰になってしまうと。で拝み祈祷は一言で言いますと、周りの人よりご信をいただきたいという信仰なんです。これは人より結構なりたいという信仰、これを親様は、お叱りになった、助けでも拝み祈祷でいくでなしとおっしゃっていると。で親様の主流は天輪王になってご利益願うんじゃなく、自分が天輪王のような立派な心になって難事を助けてみんなの喜びを作る助け一条を通るんだと。この違い進んでおりますんで、ここでもって親元忍者事件のまず、慶応元年か元治元年かという問題、それからその時に、親元忍者でもってですね文句言われまして、道の信仰から落ちた人、落ちたというと言い過ぎで中休みした人が誰であるか、それから不審が反対者のために手間取ったのか順調にできたのかということ、それから大きな不審が何の許可も受けずに勝手に立てることができたのかという問題があるわけです。でそういうことで、それからその時に寄ったお金が集まったという人と、あの事件でもってお金が寄らなかったという人と意見が全然違っているのはどうなっているのか、そんなことをきちんと一つ一つ確認をしていかないとですね、大変に重要な、これは教理の根幹に関わることなんですね。でそういうふうに進んでいきたいと思います。でまずこの元治元年か慶応元年かということ、この日付ということを、これに触れますと、 あの山沢さんたちがですね、建前の翌日、元治元年10月27日に招待、山中修七が招待するからといって伊蔵さんはじめ不審に骨を折った人たちがまだ建前で初めて協力して人たちが親元忍者でもって事件を起こしたとなってるんですが、そういう話がどんどん書かれました。それで大正年代になりますと、山中忠一さんの教会、その当時教会じゃない校舎だったんですが、そこでもって山中忠一伝というのを大々的に出版しました。そうすると元治元年の建前の翌日ということになってたんです。でそこへ親様50年祭の準備ということで、普請の方は官労大中心にお勤めやるように普請に立て直しをする、天皇家の先祖に頭下げていたのをですね、教会本部が天皇家の先祖のお社を取っ払って官労大が本でお勤めをする、これが親様の教えた真理だ、これが神だという教理にするというので、親様の伝記も教祖伝も作り直しをせえと、これが二大新聞社さんがおっしゃった。それで編纂始めましたときに、二大新聞社さんが当時官庁さんと呼んでたんですが、官庁宅にはこういう書類があるって出した、その書類に慶応元年12月11日付の親元神社の神主さんに出しました謝罪状の写しが残っていた。これには本部員先生たちもびっくりというわけですね。嘘で統一した人いっぺんに、今で言えば新柱邸からこの書類で見れば慶応元年11月11日だってはっきり日付が書いてある。それで元治元年言ってた人は一体どうなるんだ、まごまごまごまごしたと、こういうことになってるわけです。でその書類が、史実肯定本とか、これは本当の教祖伝を間違いなしに作るために皆さんの意見を取り入れ、それまでに本部が作った教祖伝とどういうふうに違うか、皆の言う出来事と今までフィクションでもっと何でもつじつま合わせて、偉い先生に落ち度がないように作ってきた伝記とどう違うかというのを細かく意見をみんなに出してもらいまして、そのまんま記録したのが史実肯定本というのがあるわけです。で、それでもってここで、言うわけなんですが、それに見ますとそこのところがですね、ここでもってこれから昭和これ10年、11年がおやさま50年祭です。その直前にこれから作る教祖伝の原稿として作られたものを、そこでもってこれ読みますと、元治元年10月26日勤め場所の上棟式を終わるや、その翌27日修二先生をはじめ胆振、辻、中田、松尾、堀内、清蔵、神戸、平四郎、栄太郎、平之助、八三郎など12名の人々は山中忠七宅へ招かれていくこととなり、出発に際し教祖様に申し上げしたところ、社の前を通るなら拝をして通れと仰せありました。よって一同の者は親元神社の鳥居前において太鼓を鳴らし神名を唱えてお勤めをいたしましたところ、ちょうど大和国中の神官がここに集まっておりましたので、大勢出てきて口々に罵り、貴様たちは神前で馬鹿騒ぎをして宮を汚しやがったと言うて大変叱りまして、一同の者を鳥居前の成代という旅宿に3日間交流の上、各自の庄屋を呼び出して厳しく言い渡しの上放免されましたと、こういうことに、落ち着いて教祖伝作ろうということになった。でもそれでさえも天皇制軍国主義を強化してですね、ちょうどその時期に、国体名帳運動なんていうのが重なりまして、 天皇機関説なんていうことが国会で問題になっちゃった。これは大日本帝国の一機関としての天皇って、これ当然のことで、明治から法律学者がですね、そんなの当たり前と抗議してきたの、法律のことなんか何も勉強してない軍人が、賢くももったいなくも天皇陛下を一機関とは何事だと言いがかりつきました。それでその法律学者の美濃部辰吉という人が議員を辞職するというような事件まで起こったと。もう闇雲に天皇陛下は神様のご子孫で一神様だ、それに文句言うもんはなんて言ってですね、まあこの時期、5.15 事件とか226事件とか、天皇の名前のもとに天皇制軍国主義に反対するものをどんどんと総理大臣まで襲って殺しちゃうというようなことが続いてたんですね。それで共通点が到底出せないと、何しろ一のことで親様がなんで89歳ものご老体の親様がなんで命に狙えるほどの弾圧を受けたのかと、天皇も人間我々釈迦も同じ魂と言ったことが文字通り命取りになっているわけです。そんな伝記をですね、出版なんかできないと言って途中でもこれはごまかしようがない、こんな時代に共通点出さない方がいいって言って中止された、これ原稿なんです。でこの原稿さえも随分作ってあるなということになっているんです。でまずこの日付がですね、元治元年10月27日の出来事になっているのに、肝心の官庁宅に出てきた書類がですね、これはあの大変な和議状が出てるんです。そこには太鼓礼鈴木字で礼、それから表紙に手拍子というのはちゃんぽん、それから鈴っていうのは神社の巫女さんが神楽の時シャシャシャシャシャシャシャシャなんて鳴らして踊るその鈴と、漢字で書いてある礼というのと別にこうあるんですが、そういう道具をですね、親元神社の社務所に置いてあるの返してもらうための詫び状っていうのがここに残ってる。こんなのお屋敷に、お屋敷から今ならですねワゴン車に乗せまして三枚殿まで行って丸越村まで行くっていうんで太鼓も乗せていくでしょうけれども、当時歩いていくのになんでこんなもん使った、で大体お屋敷でこんなもんを使ったんだろうかというと、どれもみんな使ってないんです。まるっきりおかしいじゃないかと言って、そういう書類が出て日付がですね慶応元年と、まずこれ違うということになった。宛名は一子相模の神様という神職なんです。これは明治になりました時には天皇が仏弟子でしたね。それまで天皇は現役の時は天照大神の心で政治やるということになってたんですが、大抵引退しますとなんとか院という坊さんになってます。で天皇が坊さんでは仏教徒で殺す流れではキリスト教徒と到底その戦争できない、だから軍国主義になるために富国強兵という政策を取りまして、国を富まし強い軍隊を持つという方針でもって日本が方針を定めました時に、天皇を仏弟子じゃなく生き神様にしなければキリスト教徒と対抗できないというので、東京に都を移して、それで江戸城の中に天皇家の神社を作った。それまで京都御所には真言院というお寺しかなかった、神社なかった。新国日本になるためにはどうしても東京に都を移さなくてはならないという事情があったわけです。でもそういうような切り替えで、この一相模の神様も この国土を秋津島根、親島秋津島根を海の向こうか空の向こうかどっちにしろ天津神と、海も天ならず空も天です。天津神がこの国国土を制圧して、国々の国つかみというのは村の何々さって氏子たちの上に君臨する氏神、これが国々の神です。その人たちを国譲りと称して利権をよこしなさい、はい服従しますという形で制圧して、日本というのが天皇国家になったわけですね。で各神社は国つかみとして村人に尊崇を受けていたわけです。で大和神社というのは今占領して税金取っていく天皇家よりもこの国を天皇家によこすかよこさないかとお国主の御事と交渉があると、これあの私らの時代には小学校の教科書に載ってたわけです。国譲りって話が、その時にこの大和の国の王様だとお国主が言うなら稲もしちゃうぞ、住民皆殺しだぞと、それとも王様の位をこっちによこすか利権立てまつるかと、こう言われて、はい戦いません。その時に位退いたのが皇太子の海老様ですね。王様の位を譲ったのが大国様です。海老津大国は福の神であって、今日本を支配している天皇家より民にとっては福の神が国つかみですと教えていたのが一子相模の神様という神職なんです。一子という人は大国主の御事の大和神社の神様の子孫と言い伝えられている人なんです。でその人が明治天皇が仏弟子から神様になったと言ったらですね、仏弟子の天皇の下にいた奥家さんの位についている人はそのまま大南音だなんだいますけど、次男三男はほとんど宇治寺の興福寺の坊さんになってたんです。そこでは貴族の生活そのまま送れますから。とが天皇が神様になった、それじゃあ時代遅れた坊さんはと、一斉に坊さん辞めまして隣のやはり藤原氏の氏神であります、あの春日大社の神職になっちゃった。で一つの神社に興福寺なんていうのは大和一国支配していたすごく勢力のあるところで奥家さんの一族みんな暮らしてましたから、貴族的に暮らしていたのがですね、春日大社の神職になったら食えない、それじゃあ今までの大和神社の神職を追い出してお前あそこ行けここ行けと、昔からの神社の神主さんを追い出して今まで坊さんだった奥家さんたちが、奥家さんの子弟がですねみんな神主さんにこう入れ替わったんです。これが明治の廃仏毀釈の実態なんだ。今まで神道国家にするんだと言って一生懸命神話を教えていた神主さんが奥家さんたちの失業救済のために追放になっちまったんです。大和神社の神主さんも長野へ行ったということが出てるんです。で長野っていうのは国つかみの本拠がありますね、諏訪大社っていう。やっぱりあそこには大勢のそういう元からの日本の氏神氏子と言っていた中で尊敬されていた神主さんたちが大勢あそこに寄ってるわけですね。でそんな事件がこの時代に起こっているわけです。でもそういうのを背景にいたしまして、じゃあ問題はっていうのはですね、まず静けが慶応元年であった、そして落ちた人々というのがやっぱりこの時に神社へ行った人がこんなのバカらしいって言ってやめて不信金も寄せなかったと今別席上で話しているわけです。 ところがここに出ている人、井口さん落ちましたか、落ちませんね。辻中作さん落ちましたか、落ちません。中田さんって、今中田さんって今新橋屋さんの弟さんが上司になってますね。ずっと落ちてません。中田さん一ノ本で親様と一緒に捕らえられるまでずっと親様の皇帝として過ぎてます。松尾一兵衛も死ぬまで一生懸命ですね。全然落ちてません。堀内さんというのは市枝村の堀内さんで、村田幸右衛門なんかを入分けしたした有力の校舎です。で、製造というのは木下製造で、山中忠一さんを入分けした人、この人もずっと後まで副教師として活躍しています。これ神戸というのが犬井神戸なのか大西村神戸なのか説が2つありますけれども、どちらも落ちてない。神平四郎なんていうのは親様の妹桑子さんからお道聞いてずっと布教に歩いて東海大教会まで作った人です。落ちてません。一体誰が落ちて誰がお金持ってこなかったんだ。この堀内という人はですね、本部の資料修正部の資料係法というのがこう印刷されて発行されていた。それ見ますと、この最初の勤め場所の不審に四隅の柱4本をこの人が自分の持ち山から寄付した。こういうのが届いたから建前もやってんでしょ。人々がここでもってみんな畳、中田さん畳だの、辻さんが変わるだの、誰が出すのをやめたんですかというと、おそなやめた人もいない。予約した瓦もですね、畳もちゃんと出して、誰が落ちたんですかというと、落ちた人なんかいない。全部続けてるんです。だ、勝手にみんなが落ちたの、私が骨折ったんだ、私が金出したんだっていう人が、言論の自由がない時に勝手にそういうことを言い出して本に書いてしまった、嘘の言い得という歴史が本部員さんの中の中にありまして、それが今でも本部員さんの中で、あの人たちの言うことは信用できないと、こういうようなやり取りになっているわけです。ですから私たちは事実に基づいて親様の本当の姿を見なくちゃいけないと。で、何しろこの時にですね、いろいろ言ってきた中に、そうやって見てみますと、もうはっきりしておりますのがですね、落ちた人がいなくて順調に仕上がってるんです。明治31年に初代新橋屋さんが一派独立のために教祖殿を作んなくちゃならない、その原稿として書いた中にですね、慶応元年というこの雫まで書いてありました。どうも本部員さんたちが元治元年と言うから、元治にあらざるやなんていう脇にこう書き込みがあるんですが、慶応元年に11月のこの11日ということを初代新聞社見てますから、11月には落成祝いでお祝いに呼ばれたって書いてある。すごい速さで出来上がったこと。で、実際にはまだ11月はできていなかったんですが、どの書類を見ましても年内に完成してる。で、年内に完成してるその家はですね、8畳8畳8畳6畳6畳6畳と、軒も高い胸も高い総瓦葺きで、大和では民家にはめったに見られないほど格式の高い立派な建物が勤め場所として出来上がっています。これは途中で事件が起こって節がついて人々が落ちてお金が寄らなくて不審に手間取ったと言ったら年内に出来上がっているはずがない。とか、どの記録見ても全部年内に出来上がってる。そしてその大きな建物は今でこそ8畳8畳8畳6畳6畳6畳 脇に本部のでかい建物建ってますから大きく見えませんけれども、この大和というのはみんな村々が小さく区切られておりまして、そして大和の民家の農家のですね作りとしては大抵瓦は両脇とその方だけで、あとは茅葺きといういわゆる大和屋根というのがほとんど定着しておりまして、総瓦葺きの軒の高い建物なんていうのはめったないです。で ここでもってですね、田の字作り、田の字作りっていうのはでっかいこの田の字、これ田の字なんです。床の間がこうありましてですね、それで違い段に何かついていて、この次の間と床の間の次の客間、次の間とこういう田の字に4つの部屋があって、とパッと外すと大きな広間になる、こういう建物が格式が高いというものすごい憧れの的なんです、大和では。それが4番です。その場所888666という6まで総瓦葺きで軒がずんと高い、こんな建物ですね、今なら平気で無許可で建てます。私なんか戦後戦中に空襲で教会焼けて、その後建てるんでも何すんでも建物建てるっていうのはもう今は楽ですけれども、昔は許可取るだけで大変だった。まして、あの旧幕時代ですね、許可も受けずに、これよりはるかに大きいんですから、その場所は。確かに水回りもない、炊事場も何もついてません、便所もついてません。ですから費用はかからないんですが、総瓦葺きの軒の高い格式のある建物なんていうものは無許可で建てられるような世相じゃないんです。こういう建物が堂々と建てることができたというのは一体何なのか。そのためには中山古館が吉田神義官僚から宗教行事で人を寄せても良いという許可をいただいていたということが裏にないと、この神はできない相談なんです。これ吉田神義官僚というのは、あの制度が明治になって変わりましたから、あんまり詳しく知る人いないんですが、官僚というのは天皇家に代わって許認可を権を持つところなんです。実は日本の元締め、天皇家から宗教行事で人を集めてよろしいという許可を古官さんがもらってるということなんです。これがなければこういう立派な不信はできなかったんです。でこういうのがですね、吉田神義官僚、すぐに明治になって天皇家の役所ができて許認可権が変わりましたけれども、天皇が江戸へ行って京都にいなかった時、天皇家の年中行事は吉田神社がやってるんです。吉田神義官僚が行ってるんです、明治の初めな、権威がそんな低いもんじゃないんです。その国の許可を受けて古官さんが宗教行事をやっていたということ。ところが天理教の今の教祖伝では古官さんがそういう許可を受けたってどこにも書いてない。そしてこの大和神社で実際に起こったのは、ですから慶応元年11月詫び状が11日に出てますから、それよりちょっと前に起こったと思うんですが、数日前に起こったと思うんですが、その時の事件で何がというと、ここで問題になっているのがですね、事件を咎め立てした人は誰なのか。ずっとその場を歩いていきますと、 校からですね、本部からちょっと脇を置きますと、あそこに本領の詰め所とかあります。でそこからまっすぐに丸越村の方行く、三枚田の方行くまっすぐの道が今の国道と斜めに交差しています。でそこをずっとこう歩いていきますと、すぐ小山戸神社の社殿の前を横に行って、昔道路標識に豆越村こっちと矢印ついている石が立っていたんです。どうも今はなくなっちゃった。それがあると都合悪いです。でそこは10月23日に小山戸神社行くとですね、今でも社殿の前でもって大神楽っていうのは行われる。大神楽ってどういうもんだか一度ご覧になるといいと思うんですが、そこでこういつも神楽やってこういうふうに言いますが、まあ、かぶり物もあるいろんな面もつけたりしてその神楽を行われる場所があるわけです。でそこのところでここでそれじゃあ拝をしろとこう言ったって言うんですが、そこで咎め立てしたのが山中忠一さんが大正12年に書いたものですと、そこに近所の神職が大勢寄っているところに行って、それでその神社の 神様でない神名を唱えて騒いだから、けしからんと騒いだのは大勢寄ってきていた神主さんたちだと書いて、でそれをみんな旅館に閉じ込めたと。他の人が書いた、初代新聞社が書いたんだと、社務所に閉じ込めたって書いたんです。それもみんな食い違ってるんですが、まあ、旅館というのが、まあ、本部の調査では一般の民家に閉じ込めた。咎めたのは近所の神職ということになる。そしてそれをその後それをなんとか事件を収めたのは山中忠七の親戚、山中忠七の奥さんの弟が山沢良次郎といって小山戸神社の下級神職だと。それでそのいとこが大和一国神職取締守守屋筑前守である。山中忠七のご親戚の守屋筑前守という偉い神主さんのおかげでみんな釈放になったって書いてある。山中忠七伝とか書いてる。これ大正12年の山中忠七王というこの伝記にはそう書いてあるんです。とか昭和40年に出た山中忠七伝、これ大和誠文教会というのは豆越村の教会が出したんです。そこではまるっきり逆になってる。みんながそうやって神名唱えてバカ騒ぎした時、京都から帰ってきた守屋筑前守様がご祈祷の最中だって、そのご祈祷を妨げたから咎められて捕まったって。咎めたのが守屋筑前守になってるんです。でその時には昭和40年っていうと広報教祖でも何も出まして、山中忠一さんの言ったことでもそればっかり勝っては通用しませんよという時代になってた。そうするとこれ書いてあることが一体どれが本当だい。当のうち8つ嘘ならあと2つは本当だろうと思いますか。これ当のうち8つ嘘ならあと2つも嘘だろうっていうのが、これが人間の当然の考え方です。そうすると古本教祖伝はもう一度洗い直ししなくちゃいけないんだと。それで教祖伝として出しちゃいかんという二大神柱さんがきつい厳しい批判でもって許可しなかったんです、教祖伝として出すこと。それで今でも広本とついてる。お道で親様の伝記ならあれ赤い表紙で教祖伝として出したいんですが、二大神柱さんがお許しにならなかった。おまけにこの時に本籍行伝という、これは本物がなくてコピーなんですが、ご本籍行伝というこの本にはどう書いてあるかというと、その上守屋という神官 守谷筑前大和全国の年新刊の取り締まり閉じるのために道に節が入って、浸透中たる一人御門跡を助けようとする者もなく不審に難住したって、こういう書き方もある。守谷筑前が山中中止の親戚だから取り直して事件を収めたのか、それとも守谷筑前が事件を起こしたのか、全然反対の話が出てる。それでどうやら事実調べますと守谷筑前が咎めたということがはっきり出てくるわけなんです。そうするともう何のために事件を起こしたか、古閑さんの許可を、それをその許可書を取り上げて、それで守谷筑前が修理さんを応援して、そして天理を明神という神社を祭り込んで、せっかく親様がお勤めをみんなに教えて勤め場所という不審まで作ったのに、親様を綿蔵と言っても実際には板吹きの納屋です。綿を作ってましたから綿の入れる納屋があった。ですから土蔵の像って書くのは適不適当なんで、車庫の子という字を私は蔵というのを当ててるんですが、そこに親様を追い出しまして、親様がいらっしゃった、親様がいらっしゃった時ですね、最初はこういう8畳8畳8畳6畳6畳6畳というこういう勤め場所だった。親様をこっちの綿村にポンと移しまして、ここに出部その神社を監督を作ってしまった。それで天皇家の先祖十二柱を祀って、天皇家の先祖にご利益願えばご利益があると、天理王になって何十助けするなんていうのは綿村で祖父祖解いてください、中山家の主は私ですと、修二さんがお賽銭箱のお賽銭をみんな取りまして、それでこの山国でもって海からブリを取り寄せて贅沢している家計簿にちゃんと出て、その時代親様のいた綿蔵の方がネズミ一匹出なかったけれども、親様は世界助けのためにお勤めを教え、お勤めの教理を身につける人を作らなければ世界は助からん、それを教えるのに、うちじゃ息子が嘘を言って私を騙して困ってるんですと言ったら誰も教わりに来ませんから、親様は収入全部息子が取ってもお手先を見ますと、このチンバ悪事あろうって我が日に起こって、もう修理さんのことは頭から叱りつけてますね。お筆先は明治2年ですけれども、修理さんが親様からですね悪事と言われるようなことを今の広報調査はどこにも書いてない、親孝行な修理様だっていう、門月さん門月来て行商で家計を助けました、野菜を天秤棒に入れてですね売り歩いて、こうどこも買います、全部農家だった、全部農家ですよ。丹波市の町だって街道筋に店があるだけで裏でみんな野菜作ってる。奈良の都まで行けば、奈良の都行って今市役所行きますと、当時の奈良の高官の家でも広い家の中に住まいがあって、庭でもって野菜作ってるの今模型でできてます。東京にいる作家に勝手に電気を作らしゃ、門月来て天秤棒を担いで売り歩いて親様の家計助けたって、東京なら信ずる人もいます。何しろ吉宗の時代に唐辛子を売っても生計成り立ったって、世界一の都会ですからあの時代は。けれども大和の諸屋敷村では残念ながら野菜を天秤棒で歩いたって買う人いないんです。おまけに修二さんは足が悪くってこの道始まったって誰でも知ってるでしょ。 どのくらい足が悪かったって校庭の先生たちに聞くと、歩くときに膝に額がぶつかるほどひどい牝馬でありましたって。先輩も担いでどこまで売りに行った。事実に全然合わない伝記が書かれてる。事実を確かめるためにはそこへ行って、その人たちの暮らし、その背景の村の様子を見なければ真実から遠く離れた作り話になっちゃうんです。作り話を信用するとどういうことになるのか、これは日本の敗戦考えたらいい。イザナギの御事とイザナミの御事が性教育し、性行為をしたら天地分かれてるし、国々島々ができました。そこに人間を生み下ろしました。その支配者つってあまたその支配者つってあまたら御神を生み下ろしました。これが国々の神話です。そのアマテラス大神が地上の国を見て、あの地上の国は我が海の子子孫が君たるべき国なりと言って天孫降臨をしました。その二位の御事の肥満は神武天皇で、天皇の姓はそこから始まってます。一神様天皇が始めた戦争なら神風吹いても必ず勝つから、白が黒でもはいと言って従いなさいって教育された。その結果がどういう結果であったか、私たちはそれをちゃんと身に味わったんです。日本の都市という都市ほとんど焼け野原になった。神風は吹きませんでした。神風特攻隊がいくらそれを信じて攻撃しても、池上様天皇の軍隊負けまして、私は池上様ではありません、日本の神話は嘘ですと証直を出して戦犯を免れたんです。それなのに、それで日本はその神話を全部、こんなのあるから国を滅ぼしたんだというので教科書に墨塗ったんですよ。教科書墨塗ったのは嘘の神話のところを消したんで、日本古来の美しい風習を消したんじゃありません。今右翼の議員なんかが占領政策でもって教科書を墨塗ったのけしからんなんて言ってますけど、どこを消したか知らないで言ってるんです、あんなのは。で、日本の国は反省して神話は嘘です、それで戦犯免れたんでしょ。イザナギイザナミが性行為したら国ができましたって、どっかの教団でそんなことを教科書にまだ書いて教えてるんです。そこへ行って若い人が資料会って、何ですかこれって言ってだんだん入らなくなっちまった。じゃあ資料会やめようかなんて、マウマをしている教団も今あるんですけれども、これは積極的に嘘を削り取らないと信者の信用回復にできないんです。イザナギイザナミが成功したら国ができました、人間を生み出しましたというのは日本の天皇制軍国主義の神話でありまして、親様の教えじゃない。そこをちゃんと反省して改めないといけないんですね。でそういうことがここでもってずっと大和神社事件のですね、これ背景というのが出てきた。でその時のお金はですね、どの電気作家を見ましても不信をしましょうと言った時に、最初相談がまとまった時即座30両寄りましたっていくつもの別に書いてある。そしてその後みんな寄って60両寄りましたって、奥谷文治という人が教室に書きました。その時は初代新橋だと十分打ち合わせをした上で60両寄りましたって書いてある。当時金1両は銅線4000枚から7000枚に交換されたんですね、両替されました。ですからお金は有り余ってた。で修二さんが公主だって言って親様と国安さんが布教して、それでお勤めをここで教えてくださいと寄ってきたお金を修二さんが公主ですと取った。お母さんの子供が取ったって言われるから、入信したばっかりの山中中止を会見予感にして管理させたんです。山中中止は費用一切私が賄いますと言うけど一遍も出してもらう。
年末の支払いの時に北京の五両でどんどんと中島さんという山持ちで、それで佐賀の大臣というのは実は管理人です、山持ちじゃありません。その人の了解でどんどんと材木を出してもらった。でその人にちょっとした手付金金とお礼しか言ってないで材木代払ってない。年末に払うべき時に修二さんと山中さん払いませんので、それで伊蔵さんが断りに行った。お金がなかったんじゃありません。お金は手に取り財団というところに蓄積されてたんですが、どうやら 2,3 年前から天理教育財団解散したんだって道の友やなんかに出てるんです。解散しますという提案もなければ、しましたという報告もないんですが、育財団解散しましたって、えって言って私東京行きました。生産人は山の働き豆もしのの中止さんの子孫です。あれあれ依然としてここいらが天理教団のお金をどうも不明朗にあちこち動かしてるなという感じが今でもしたんですが、その時に、まあ、これが事件のことです。でその中、さっき言いましたこの山中修一さんの伝記の中にこの事件の矛盾がもう陳列するように並んでる。でそこに神奈という問題が出てる。神奈はですね、最初の大正12年の時には声の授けという出てくるんですね。声の授け、声の授けっていうのは三河村歌を読んだ人は一くだり目に正月声の授けはと歌ってですね、豊かさというものは物があるからじゃないと、散財の心を持った人たちのところが豊かなんだと言って物の取り合いをしたら殺し合いまで行っちゃうんだと、散財の心ならば豊かになるんだというのが、それを教えてくださるのがこういうの授けだった。そこから入信したのする人が多かったんです。遺産相続争ったら物があるほど豊かじゃないよ、争いのもとだよ、散財の心でこれで助かってくれ、これで喜んでくれという人たちの間が豊かなんだと諭されて入信する人多いでしょ、昔から今でも。これが恋の授けで助け合いを教えられたら豊かなんだということなんです。これは三日村歌を今だって初めて読んだっていうのは人だってわかるんです。ところが山中修一さんのところに行きますと、恋の授けっていうのは月さんも灰さんもぬかさんもこれを混ぜて、それで12年のこの本では天輪王の御事と言って巻くと種かす40巻の効果がある。天輪王の御事と唱えて巻ける。昭和40年の本と南無天輪王の御事と言って巻けて書いてある。宗教上のご利益願う呪文なんていうのは能幕さんだってお不動さんのところにお願いしますけど、能幕さんだって何で意味ですか、知りませんけどこれ間違えたらご利益ないんですよって言って一生懸命能幕さんだって覚えてますね。般若心経になられるともギャテギャテ腹ギャテ、ギャテって何ですか、腹ギャテって何ですか、知りません、誰か間違えちゃいけないんですと呆れるほど呪文っていうのは、まあご利益願う言葉っていうのは間違いないように正しくみんなご利益もらいたいから伝えるもんなんです。それが片っぽは天輪王の御事と言って負け、片っぽは天輪王の御事と言って負け、まるっきり違う。天輪王というのは仏教系だ、理想的王様の名前なんですね。そしておまけにですね、山中忠七に対して親様が天輪中の御事という神名を授けてくださったとか霊々しく書いてある。天輪王の御事が親様で天輪中の御事が山中中止です、はっきり言って誰も信じないことシャーシャーと書いてある。 それで物種の壺でこれ持ってると御利益があるだとか、官老大の字は種直しの字は大流大蛇で、それが親様が見なさいって言ったら大流が屋根のところにいるの見えた。みんな山岡忠七の話だ。親様大流大蛇の風をですね、息吹き分けを華麗なんて例えてません。山の八重七夜を山沢良次郎、森谷筑前たちが神道の蛇神信仰というのでもってこうやってつけてるんです。親様の話でございます。昨日も地元の人が泥見高知は親様の教えじゃなかったんですか、私ら騙されてましたってこっちへ行くんですね。そうですよって言ったんですが、本当は本部へ文句言いに行かなくちゃいけないんですが、本部はどうも怖そうな若い人がいるからって言うんですね。今になってみんなこんな嘘じゃ自分の子供修行会やれませんって言った。そういうことをですね、積極的に正さないといけないんです。今までは天皇制軍国主義で軍国主義の神話を教えないと死刑になっちまうから、力がないから教えさせられたんです。治安維持法という法律がありましたから、あの国々の神話は嘘だって教育したら死刑だったんですよ、敗戦の時まで。だから天皇制軍国主義時代はいざなぎいざなみが世界作ったんだ、支配者の天照大神を生んだんだって言ってもしょうがなかったんです。それを天理教の経典に書いてもこれしょうがなかったんです。敗戦後は子供の教科書まで消したんですから、あれは嘘でしたと言わないといけない。嘘でしたと言えば本当が浮かび出た、本当浮かび出たんだから安心して話せばいいんです。それに嘘を言って本当を出したのに昔の嘘をたがめられるんじゃないかしらなんて心配で、本当言えないんだ。これ天理教団の最高司祭と私が夜中までずっと2人だけで話した時にそういうことになってるんですね。でそういうのがですね、本当にもう決定的にこの事件の話が嘘だよというのは、初代新柱が明治31年7月3日の日付で教祖伝教案を最初に発表しました。翌月8月に本石さんがお指図を持ってこの事件についてですね、これは豆越し抽出道に大国につけたと、神前では早をしろと言ったのは豆越し村の中止であると本石さんがお指図で言ってるんです。中止さんたちは親様が神社で拝をしろ、親様はここで弾圧受けるの親様の予定だったんだなんていうのは言い曲げまして、親様が親元神社事件を起こしたんだという言い方をしてるんですが、肝心の伊蔵さんはこの初代新柱が親様の命令でこの事件が起こったと書いているのに、その翌月に豆越村の中七が道で大工伊蔵に言いつけてこの事件を起こさせたんだとはっきりお指しで出てるんです。そしてこれより道の順序を伝ってしもうたとお指しで出てます。道の順序を伝ってしもうたと本部員さんが、このとこ連続勉強に本部員さんや本部員さん当然なっていてもいいという住人さんたちが勉強どんどん進んでおります。その人たちがこのお指図のこれより道の順序を伝ってしまったっていうのをどう言って聞かされたか本部で、それはあんたの先祖たちが勤め場所の準備する前にずっと日本焼けし信者を作って尽くしてきたのに、ついたばっかりの伊蔵さんがあの勤め場所の不審で節がついてあんたの先祖が落ちちゃったから 伊蔵さんが一人苦労して、ついたばっかりの伊蔵さんが指導者になったのが西の順序が歌ってしまったという意味だと聞かされている。子孫の3代も4代も経ちますと、そういうもんかしらって山田さんの言うこと聞いてたって。ところが事実を見ると、その、さっき言いました、柱4本を備えしたって、本部の資料修正部の印刷物に書いてあるその人のところでは、落ちてしまったということになってるのに、その後、明治5年、親様が和解村の、松尾一弁とお助け行くとき、小判さんとその人がお供して行って、小泉さんでした。で、その後、官道大の地場定めという重要なときに、8年ですね、小泉さんが親様と地場定めのところにいる。その翌年、初めて外で官道大勤めを行ったという明治9年、川東村小坂。当時はもう小坂村って言ってたんですが、そこで水が出ないから雨漏りお願いしますって村人言った時に、それじゃあって出かける時、雨の降らん時ほど人のたり水をやる心を止めなさいと言われて行った勤め人数の中にその人がいるんです。これが本部の出版物に出てる。うちの先生落ちてないんですよ。だけど落ちたからお前は本部員になれないんだって代々聞かされてきたんです。これ好き嫌いで人事をやってる人が、落ちてない人をお前のせいで落ちたんだというような話でおかしくなった。そういうことに、あれまあとんでもないことになっちまっていたんだと。特にこれがですね、新党派、これ経典派、親様派、助け一時お勤め派、こういうふうに修二さん、山沢さんと親様、五感さん、伊蔵さんという、こういうふうに分かれてる。でそのお勤め派の方を反目し、意見が違う、手振りがつくつかないなんていうことでもって、どっちが正しいかと喧嘩させるようなことをやりまして、それで天皇制軍国主義がのうのうとしてきたというのが今までの歴史になってしまっている。何しろ天皇制軍国主義が日本の教科書からでさえ全部削ってるんです。それにまだ国生み神話の神話をまだ教育しているのは天理教経典。そしてこれは、これ先月で刑事ということを言いましたけれども、昭和34年の教規改正で、高間ヶ原の天皇の先祖が三木に天啓を下して雛形を通らせたという、こんなことはもう教えちゃいけないという規則改正になってるんです。この時経典廃止しなくちゃいけない。ただ経典廃止したら私たちが親様に背いたのがバレちゃう。日本通りでいいじゃないですかと、いまだに資料課でその経典を教えている。あまりにも時代遅れなんで、入る人もいなくなっちまった、こういう事態です。ここが大和神社事件で大きくですね変わったことなんです。それで今この話出ました、典型という言葉と、まあ、中山美樹の刑事という言葉と変わったと先月お話ししましたら、あまりにも重大なことを質問っていうのはあちこちから出てきたんです。で改めてこの説明をいたします。これはもうこういうふうにですね、こんなの見てほしいんですが、回してください。黒板に書くと時間かかる。それでも書かないとまずくない。これはですね、これ私という信仰者のここには それで中山美希のこれが今のおつみやつこういう字です。中山美希の与えたおつみや指導こういう意味なんです。今の境地は中山美希に教えた者はいないんです。今までにないことばかりにかけてよろず助けに努め教えると。中山の自宅です。お務めは自宅自演、まあ、すごいですね。チャプリンだとここまで立派なもんで作れない。それで中山美希の行い、それでその時に神楽勤めを作りまして、これ歌も節も振り付けもやって、それで自分で演じてみせた。これがひな形です。一人の人間、そして自己紹介するのに、みんな仏教国日本では説いてきたろ、天輪王のような人ですよって自己紹介した。これは天輪王のような人になって人助けする、南無天輪王という意味だった。そして今でも坪坂寺から興福寺までここいらの古いってみんな天輪王マンダラを持ってます。天輪王という名前知らないだろうなんてそんなことは作り話。大体歴代の天皇は天輪王になって南無助けの政治をいたしますとお誓いするのが孝明天皇までの即位の式だったんです。明治天皇から軍国主になるために天輪王をやめにしたんです。それで八甲一宮の天照総御神、八佐の鏡という象徴になってたった80年で潰れたんです。日本はそれがここに言われるですね。これお勤めが真理そのもんですよと言いながら、助けでも拝み祈祷で行くでなし、伺い立つで行くでなければ、このところよろずのことを説いた神強の胸の内を分かるよ、胸の内より信仰という人助けたら我が身助かる。その後に高山は世界一列と思うよ、ままにすれども先は見えんで、これ明治の初めに親様このお手先書いてる。親様いくら弾圧してもこんな嘘でもって国を指導したらまさに先は見えんでと気づいちまってるんです。だから改めなくちゃいけないんですね。そしてご自身が責任持つのは天下り、それに対しまして神がかりという場合には これはここにですね、古事記日本書紀で神話がある。この神話の中の神様が私の言うことを聞けないのかと中山美希にここにですね言わしたという、これが神がかり京都となっている。でこの場合には京都はですね仲介者取り次ぎになる。教祖の教えじゃありません。これは日本の神道では雨のうずめが岩戸の前で待ったのを神がかりって言って、自分じゃ責任がない神様に踊らされたことになってます。でこういうのは昔からの神社で癒やしき神々の里、日本というのは大変なんですよ。尊い神は天下りの神、柏原神宮でも明治神宮でも尊い神の神社、踊らされた人は癒しき神々の里というのが雨のうずめまってます。神がかりは癒しき神々の里なんです。ここをずっと行くと比叡田というところでネタ神社です。親様は癒しき神々じゃないんです。これはもろもろの旧宗教の京都の大陸です。 これは旧約聖書のモーゼというユダヤの民の長がですね、神様から直に戒律を受けた服従制、これがモーゼの教でしょ。オウム真理教の麻原将軍がそうですね。それから天皇は天照大神の命を受けてその心で朝直を出している。天皇も天神の支配通りだから、白いもの黒いとやっても服従していれば神様のご利益があると。これが天皇制軍国主義時代の天皇の朝直です。これが神がかり国家と言われたんです。こういうふうにはっきりと偉いから何なのっていうことを遠慮せずにきちっと見ないと、これから自分がとんでもないバカをやらされちゃうんです。自分で納得できることをやらないといけないんです。こういうのを初宗教の教祖、親様は取り次ぎ人じゃないんです。これは天下り、私が責任持つ、今までにないことを教える。でもう一歩進ますとどうなるかと、親様と同じ言葉、同じ節で、同じ身振りで正しく人に伝えるって言ったら、これは親様と同じ態度でしょ。積極的に私は中山美希にどつかれるように夢中で子供の時から修行して中山美希の節も言葉も身振りも間違えないようにお勤めのやり方まで正せ、これ積極的に中山美希にとっつかれてます。こういう物心の教祖たちと同じですわ。私で私って言ったら、イブいいぞっていう先輩がいたっけって気がついたんです。イブリイゾーさんは積極的に中山美樹にとっつかれて、中山美樹の言う通り、言葉通りです、口まで一緒、身振りまで一緒です、忠実に伝えた人です。これを取り次ぎ人です。これはよその教祖と同じ立場がイブリイゾーなんです。それで私なんです。それから間違いなく親様と共に歌い共に踊り、親様の心を伝えよう、親様の雰囲気を私が持って抱えて通ろう、こうやったら、これが存命の親様ということなんです。存命の親様を教祖殿の中に閉じ込めちゃってるようじゃいけません。昔から一里行けば一里、十里行けば十里、どんな返事で田舎に出たって不自由させん、親様はついていくというのは、私たち子供の時になんでこんなことやんだろうと思うくらい、私の親父の弟子と言われている部下教会長になった人は座布団をですね、お助け先行って座布団出されて1枚、誰もいないとこ座布団置いて、そのもう一枚くださいって言ってそこに座ってお話したもんです。親様のお供してお助け来たんです。それは私が親様の正しい教えを取り継ごうとしたら、私の体の中で親様ついてきてくれるという信仰です。存命の親様は私といつも動いてる。親様の心は私の心にしたものは、この体は親様の体です、生きている親様は私です、親様を見たかったら私を見てください、ここまで言いなさいと言ったのが二大神柱です。天教を見たかったら私を見てください、親様を見たかったら私を見てください、ここまで言うだけの思いで信仰しなさい、これが二大神柱さんの押し込みでした。でそういうことでもって、もここで大事なのはですね、今までに ないことを言ったと思うんですね。これはちょっと分析にしますと、これは旧宗教、神の教えだとか宗教道徳、これの頂点に立って私には神様ついているぞというのは今までの君主や親だったんですね、教祖だったんです。今までの思想の上に立っているんです。とか親様のおっしゃったのは、今までにないことばかり言いかけて、なんで出してるんですよ、こんなところに、こんなところに高く見なくてもいいんです。親様は平気でどこへでも、誕生日でも行くんです。こうした互い助け合いのお勤めの教理が神ですよと平気で谷底まで行っちゃうんです。金の金具とですね、あんなでかい八丈寺金もある襖の中に金座増しましてんじゃない、どこへでも行くんですけど、今までにない考え方なんです。今までにない考え方はつながってません、わかりませんって。だしょうがないから、親様は今までの宗教道徳の言葉を使って話すけどしょうがなかった。言葉が分からなきゃ通じませんから。それで今までの言葉使うけれども、今までの意味じゃないよと言って教えたんです。それが神という言葉でも、今までは支配者、親様は親、まるっきり違うよ。産んで育てて育てただけじゃない、幸せに暮らしてくれと、その上でも骨を折る親。神というのは支配者を裁く人ですが、親様は助ける模様ばかりを持っている。神と言うても今までの神とは違うよと教えた。で、今までと考えて違うの、なるほどと、どうやって思うのか、しっかり思案して納得できるかできないかよく考えろと。これがこの下り目の三河村と。考えないで服従性なんて親様おっしゃってない。いずれの方も同じことを思案定めてついてこい、無理に出ようと言うでない、殺さずにもつくまではなかなかこの度一列にしっかり思案をせねやならんと。服従なんかしちゃダメだもん、私の言うことだからって言って服従しちゃダメだよって言ってるんです。親様の教えを鵜呑みにする人にいけないって叱ってる。私の言うことが本当か嘘か、しっかり思案して納得しないうちはやるな。ここまで親様ご自身がおっしゃったんです。そうすると教理の一番基本線が、親様は自分でしっかり思案して心を定めてついてこい。この親様の新しい教えを自分のものにするためには合理性が一番、なるほどと納得できることがつないでくれるんだ、
こういうふうに教えてくださってるんです。
これ親様に渡しますね。私も
親心を持つ人間ですから、ダブっちゃったって構わないですね。ダブんないといけないんです。親心、それを細かくお勤めで教えた教理が神ですよ。これが見下り目でしょ。日の元白七の勤めの場所は世の元や、何の元だっけ。これが太めが元の真理だよ。実の神というのは究極の陽気づくめに行く本当の教え、これが実の神真理と教えた。神の考えをまるっきり変えたけれども、しっかり思案してなるほどと思ったら自分の中に神が収まってくれるんだと。神様にご利益願いようじゃお蜜の信仰じゃないんです。
神様の心になって、私が行ったらみんなが助かる、自信持って行きたいんです。自信がないからダメなの。これはもうおさずきが聞くか聞かないか、自信持って行ってみなさい。そのコツは、あの成人カードここで出してるでしょ。まず直感なしの意味は、体は親から一度教える、心は親様の教えを理解したらコロコロ入れ替わって私になる。昨日の頃じゃいけないんです。もう一段勉強し直したら親様の教えの中から迷信を削り取った優れたのが今日また入ってくる。コロコロ変わんないようじゃ信仰者って言えない。それでまず基本は、生まれついた時、これは男だね女だねがちょっと話しのおすすめですね。あんたのお腹にこんな小さな新しい人が育ってんだよ。前所なんかないんだよ。死の世界から来たんじゃないんだ。男親女親から生きたまんま受け継いで、前兆なんか持っていない子供があんたのおっさんに育ってるんだ。だから調和を取った、心で調和を取った暮らしをしなさい。これが帯は許しです。迷信にとらわれることはない。前兆の棒を怯えることはない。帯は法との許しです。それで本性は人の喜び楽しむように生まれついた。調和を取って初めて命、調和が乱れたら死んじゃうんです。生きて喜ぶためには調和を取るんです。調和を取るとみんなが安心しますから、人の喜び楽しむように私は生まれついてんですっていう本性で、気がついてこう成人した私はって二度目の感動大事となります。ぬくみのところも水気のところも骨突っ張りのところも乾かないところも互いに助け合ってこそ喜んで暮らせるんだ。助け合うと勇む、争ったら歪む、そういう心と体に育っているんです。自分の体でこれを確認する。そんならこれからは人の喜び楽しむように、自分が働いてはたはた楽させるように生きたら勇んで通れるんですよ。これが3度目の容器包みの理です。でこれは働く、はたはた楽させる。反対考えたことあります？親様は働くというのははたはた楽させることです。自分が働いて相手出世させるのを助けるというんですよ、働く。反対は、はたはた食う。このほど嘆き言葉が流行ってるでしょ。食べられますの、食べれますの、どうもラン抜いてるのが一位。この流行で働くからラン抜いたら何になります？はたはた苦にする。自分の周りにいる人はピシャッとやって、人が正義やってくれても恩にしないように、そんなこと私前から知ってますよ、というので恩にしないようにする。それで自分の方が偉くなったつもり、偉く見てもらえるつもり、働くとはたく、はたけってこういう意味ですね。こんな字あまり使わない方がよろしい。我々は容器作りの世を作るために、何十らしげの生きがいで容器に暮らすこの私であることを自覚すると、それだけではたはた楽になってもらえるんです。働くっていうのは実はずっと昔からこればっかりやってるんですよ。働くと働くはそれほど違うんです。それで私たち、これこの質問もあったんですが、おさずき聞くんでしょうか聞かないんでしょうか、観音台ずっとやるとおさずき聞くようになるんでしょうかって。おさずき聞くっていうのはお勤めのダイジェストがお授けなんです。お勤めの説明してなるほどっていうと、お授け取り次ぐ前に大抵 心臓の発作良くなって体温が下がって顔色良くなってたんです。これは教義をちゃんときちんと話するとそうなっていきます。お授けのお授けはお勤めのダイジェストとなる。でこれが理から助けるお授けの方法です。短く言えば今成人カードの言葉です。ところがですね、大人もが通じない子供っていうのがいるんです。大人のことがわからない。そんな時にいくら教義を説いたってわかりません。人の喜び楽しみが生まれていたのこの私そう思いなさい。子供はでもわかりません。そこに何あるのか、その心で通った雛形を超え来るもの喜ばさずには解散という一言にまとめて親心で抱えるって本を見せてくださったのが親様です。その思いであの成人カードの心で通ったら親様のようなものすごい包容力がある、飛び込んでいって安心できる人間になってますから安心して飛び込みます。それでお話ししないのに助かっちゃう。子供にお授けしてどこを言うんだなしに、親にそのお授けの時のお話を親に聞かさなければ本当のものになりません。でこれはこういう心に働くのは理なんです。包容力だ安心感というのはこれは体の方の安心なんです。で体の方で安心した治りましたって言っても離れると元の木阿弥になっちゃうことが多いんです。雰囲気であの先生のとこ行ったらもう安心して助かっちゃいましたって言うけど、教義を学んで自分の心を入れ替えてませんと帰って離れたら元の木阿弥になっちゃう。どっちで助けるんですかと、どっちでも助かります。両方備わっていてこそ本当の助けになるんです。じゃあこういう心のお勤めの教理を身につけないで、お供えしたら助かりますよ、私が拝んじゃったら助かりますよなんて言ってるのは、助かった話だけができるんで実際には助けることをほとんどできない。その場しのぎでごまかしてご利益もらった、あの人ご利益もらったんですよなんて指差して話してるようなとこは大抵その後倒れちゃう。作り話でお助けしてもダメですね。これは本当にこの成人カードの言葉、お授けっていうのは3日のお願いって言うでしょ。3日のお願いって3日間お勤めやったり一生懸命お授けやる、3日間断食する見積もりとる、こんなんじゃないんです。人の喜び楽しむに生まれついたのこの私というこの心を3日間嘘だと思って取ってみなさいって、これがお授けなんです。距離聞き分けてない人に3日間人の喜び楽しみに生まれついたんだ、助け合ったら喜べる、争ったらいずれ良き作りの世を作るために何十助けの生き合いで働いたら喜べる、そんなお人よしで通れますかって言ってる人に試しに3日取ってみなさいって、これがお授けなんです。3日取ったらやみつきになって やめられないんです。これは3年千日という言葉で、年祭活動3年千日という言葉が出てくるお指図が50年30年通るとは言わん、10年と言っても長かろうと、たった3日の道を通してくれというお指図が出ている、その3日というのは50年と3日であまりにも違う、3日でいいんですかなんていうのが、3日間断食せって意味じゃないんです。3日間我慢せって意味じゃないんです。まして1000日お供え続けます、文句言わずに服従し続けます、こんなことじゃないんです。たった3日間人の喜び楽しむように生まれついてんだという心で取ってみなさい。何十だっての陽気づくめの世を作る南中助けの生き合いで陽気に暮らすこの私だと、3日間そういう心になったつもりで取ってみなさい。その迫力がお助けなんです。 私なんかそれ二十歳そこそこで部下協会長で後相続したなんて二大会長三大会長になった人は会長になってもお助けなんだか分からないって言うの。お助けが怖くて取り過ぎないって。私について病院行って看護師さんがそこにいるところでお勤めの話しちゃうの。看護師さんまでいざお助けって言ったら一緒に来い。麻酔係の医者がもうこれから手術室入ります、その医者まで、であんたから自信がないからさ、あんたここでお授けしない、お話は取り次ぎは私がここで済ましたからお授けしなさい。これは私二十歳になったかなんないかで本吾妻系の部下協会長さんに病院に連れてって目の前でやらしたんです。それから自信がようやくつく。たった3日間親様と同じ助け人の頃になったつもりで3日間取ってみろ。これが新たなる会長さんに対する花向けの言葉であります。今日はこれで終わらせていただきます。じゃあ質問がございましたら、だいぶいろいろあると思うんですが、はい、
はい。